市横浜192号。福祉横浜市民活動ボランティア活動情報誌2019年6月192号編集発行社会福祉法人横浜市社会福祉協議会郵便番号 231-8482 横浜市中区桜木町1丁目1番地電話 045-201-2090 ファックス 045-201-8385 E メール福横 fukuyokoyo@yokohamashakyo.jp ホームページ http://www.yokohamashakyo.jp この号の主な内容は特集「町ぐるみで子育てに寄り添う仲間たち」2ページ3ページ「福祉の仕事」4ページ「ボラ線情報」5ページ、支社協情報6ページ、三女会員のご紹介7ページ、みんなの気持ちありがとう8ページ、寄付者のご紹介9ページ、みんなの声10ページ、福横クイズ11ページ、広告編集後期社協からのお願いとなっております。表紙特集どの子もどの人もその人らしく暮らせる地域に町ぐるみで子育てに寄り添う仲間たち写真があります。キャプション江田南地区ポコペンで活動する皆さん葛ヶ谷地域ケアプラザ続き区4月26日撮影。詳しくは特集で。写真終わり。目次。福祉の仕事。スクールソーシャルワーカー。4ページ。ボラ線情報。企業の地域貢献活動。5ページ。支社協情報。第4期横浜市地域福祉保健計画。6ページ。QR コードがあります。福祉横浜で検索。ここから最新号とバックナンバーをご覧になれます。表紙終わり。
特集、町ぐるみで子育てに寄り添う仲間たち。どの子もどの人もその人らしく暮らせる地域に。子育てには成長の喜びとともに不安や心配もあります。その思いを打ち明ける仲間や場がなく、悩みを抱えたまま孤立してしまう人もいます。都筑区江田南地区で、どの子もどの人もその人らしく暮らせる地域を目指し、子育てを町ぐるみで見守ろうと始まったおしゃべりカフェポコペン。発達障害について知りたい、子育てで抱えている不安を話したい、そんな思いを持った方のための居場所です。参加した方が安心して胸の内を明かせる仲間ができ、不安に寄り添い、見守る人がいることを感じ取れる場となっています。きっかけは、様々な活動から聞こえた声。江田南地区社会福祉協議会、江田南地区社協では平成29年度に子どもの見守りを活動のテーマに掲げ、 毎月行われる福祉を語る会で話し合いを重ねました。話し合いでは地域の支援活動の場やプレイパークなどで聞かれる子育ての不安の中でも発達障害のあるお子さんの保護者の悩みが多くあると声が上がりました。そこで地区社協活動を通じてつながりのあった北部地域療育センターの斉藤さんに発達障害についてお話を聞いたところ、何より地域の中に理解者を増やす必要があると知りました。それならばと地区社協主催事業である住民関係者向けの地域福祉フォーラムを発達障害をテーマに企画・開催することになりました。悩みや困りごとを自由に話せる場が欲しい。江田南地域福祉フォーラム、子どもの見守り、地域ぐるみの子育て支援、発達障害ってなあに？地域福祉フォーラムには予想を超える多くの参加がありました。参加者による意見交換では、障害のあるお子さんの保護者から、人のいるところに連れて行くと迷惑がられるので、誰もいない公園で親と子だけで遊んでいた。乳幼児の集まる場はあるけれど、小学生になるとそういう場が少なくなる、など、悩みや困りごとの声が多く上がりました。内容、一部、講演会、発達障害ってなあに？講師、北部地域療育センターソーシャルワーカー、斉藤さん。二部、地域の活動状況、赤ちゃん会、プレイパーク、発達障害児の親として。参加者それぞれのイラストがあります。当事者の親、学校の先生、学生など多くの住民が参加しました。イラスト終わり。フォーラムの写真があります。フォーラムでは参加者と意見交換を行いました。写真終わり。フォーラムだけでは意味がない。数日後に自治会館でお茶会開催。お茶会では子育ての悩みや困りごとを自由に話し合え、仲間づくりができる場が定期的に欲しいとの希望がありました。ポコペン誕生。必要とされているならとにかくやってみようと、主任児童委員の西田さん、民生委員、児童委員の樋口さんと船木さんが中心となって話し合いを重ね、北部地域療育センターに併設する葛ヶ谷地域ケアプラザを会場に、平成30年4月、ポコペンがスタートしました。発達障害ってなあに？おしゃべりカフェ、ポコペン。集まった人たちが話すこと、聞くことで気持ちが楽になる、気づきが生まれる、子どもたちへの理解が深まる。北部地域療育センターなどの専門の方や民生委員さんがいるおしゃべりの場です。日時、毎月1回、金曜、10時から12時。場所、葛ヶ谷地域ケアプラザ、北部地域療育センター1階。なお、申し込み不要、名前を聞くこともありません。写真が2枚あります。1枚目、参加者が気持ちを打ち明け、地域の方や専門職が見守ります。2枚目、左から民生委員、児童委員の樋口さん、主任児童委員の西田さん、民生委員、児童委員の船木さん。写真終わり。樋口さん、障害の診断があった時の認めたくない、認めなくてはという複雑な気持ち、周囲へ知らせる葛藤、 子供の行動に振り回される日々、他の人の話も聞くことで、辛いのは自分だけではないと感じ、安心して話せる場や仲間が学齢期にこそ必要だと思います。西田さん、最初は自由に話をしていましたが、今は夏休みどうする?などテーマを決め、こちらで進行しています。さらにテーマだけではなく、参加した方がその日に話したいことを話せる工夫もしています。先日は参加したお母さんが主催となり、他の場所で出張ポコペンを行いました。他の地域でも同じような活動が広がっていけばいいなと思います。船木さん、身近に暮らす私たちが正しい知識を身につけ、一人一人の個性を理解できれば、みんなが暮らしやすい地域になると思います。今後はこの活動を広く伝えていきたいです。参加者の声、仲間と出会え、安心感を得られる貴重な居場所。ポコペンにたどり着くまでは、様々な場所に出向き、勉強会などに参加して、必死に情報を集めていました。しかし、発達障害を取り上げるセミナーは数も少なく、また、あっても講師の話を一方的に聞いているという印象で、保護者同士のつながりがないまま、一人で悩みを抱えていました。ポコペンには、どんな悩みも何を話しても受け入れてもらえるという絶対的な安心感があります。また、同じ悩みを抱えた仲間と知り合え、その場にいるだけで多くの情報が得られます。私にとって、ポコペンに参加することは、帰ってきた、と思える貴重な時間であり、居場所です。子育てに寄り添い、子供を見守る仲間たち。枝南地区社協会長、藤巻さん。集まれる場を作り、勉強会などで住民に理解者を増やし、ポコペンのような活動を支えながら、地域みんなで、子供を見守る町にしていくことこそが、地区社協の役目だと思っています。北部地域療育センター、斉藤さん。身近な大人の理解があることで、子供たちはずっと生活しやすくなります。保護者の方も、同じ悩みを持つ人と出会うことで、子供の環境が変わるきっかけにもなります。生活の場である地域で、ポコペンを始めた皆さんの気づきと発信が、とても心強いです。枝南小学校、刈谷校長先生。集団生活をする中で、息苦しさや不安などを感じているお子さんや保護者の方が、地域の居場所で本音を分かち合えることは、素晴らしいことだと思います。地域の中で子どもたちがすくすくと成長してほしいと願います。葛ヶ谷地域ケアプラザ、明間さん。ケアプラザにも子育ての悩みや困りごとを抱えた方がご相談にいらっしゃいます。その悩みや困りごとをケアプラザだけでなく、地域の皆さんや専門機関と一緒に考え、子どもの成長を見守る活動が多くの地域に広がるよう応援していきたいと思います。藤巻さん、斉藤さん、明間さんの顔写真があります。なお、この特集記事に限り、障害の害はひらがなで表記します。問い合わせ、都筑区社会福祉協議会、電話、943-4058 葛ヶ谷地域ケアプラザ電話 943-5951 福祉の仕事シリーズ40スクールソーシャルワーカー 横浜市教育委員会事務局東部学校教育事務所で統括スクールソーシャルワーカー SSW として働く鬼塚美幸さんに聞きました。子ども、保護者、先生は何に困っているのか、課題を整理し、信頼関係を築きながら、子どもが安心して学校生活が送れるような環境づくりを進めています。この仕事を選んだきっかけ、前職である地域包括支援センター相談員の仕事をしていた中で、親が80代、子は50代という、いわゆる8050問題など、高齢の親を支える家族の問題に直面してきました。引きこもりなどの問題が深刻化する前の学齢期の頃に、適切な支援を受けられたら、また違う状況になるのではと感じるようになりました。自らも親となり、子育てをするようになって、その思いはさらに強くなり、横浜市で募集していた SSW の採用試験を受けました。日々の仕事。学校から要請を受けた相談について、他の SSW と共に支援の検討や助言を行います。また、新任 SSW の実地研修の一環として、学校訪問に同行し、先生や保護者とのケース会議を行うことも多くあります。その他、SSW が直接相談を受ける横浜市学校生活安心ダイヤルでの子どもや保護者からの相談について、面談をしながら一緒に解決方法を考えています。心がけていること。子ども、保護者、学校、それぞれのニーズを汲み取り、課題整理をすることで、問題に対して誰が何をすべきかを考え、自己決定ができるよう導いていきます。また、保護者と学校の信頼関係に基づいて、子どもが学校の中で、安心した生活が送り続けられるような環境を作っていくことを常に意識しています。喜び、やりがい。ケース会議を通して、特に先生が子どもや保護者の立場や問題の背景を理解することで、問題に対する考え方が変化し、関係が安定していくのを実感できることです。また最近では子ども自身もケース会議に参加するよう働きかけます。抱えている問題に向き合うことで自ら解決する力をつけていく様子を実感できるのはこの仕事の喜びです。この仕事を目指す人へ。学校はどの子にも平等に学習の機会が保障されている貴重な場所です。SSW は子どもが安心して学校生活を送れるよう、先生たちと共に環境を作り上げていく、他の分野ではできない価値ある仕事だと思っています。また、気になる子どもを見守る地域の取り組みと、学校がつながることができるよう、主任児童委員や社会福祉協議会との連携など、活動の幅を広げています。スクールソーシャルワーカー SSW とは、学校教育法施行規則で、学校における児童の福祉に関する支援に従事すると示されている社会福祉の専門職です。福祉的な知識、技術を活用し、いじめ、不登校、暴力行為、虐待などの課題を抱えた児童・生徒と環境に働きかけ、家庭・学校・地域の関係機関をつなぎ、解決に向けた支援を行います。学校生活安心ダイヤル、電話 045-663-1370、 開設日時、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、9時から17時。なお、4月1日から7日、8月5日から15日、12月29日から1月4日を除く。対象、横浜市立小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校に通う児童・生徒と保護者。いじめや不登校で悩んでいるけれど、学校に相談しにくい。そんな時にお電話ください。スクールソーシャルワーカーがどうしたらよいかを一緒に考えます。区役所、子ども家庭支援相談もあります。各区にお問い合わせください。SSW が接することの多い人たち。学校教員、区子ども家庭支援課、区生活支援課、児童相談所職員、児童養護施設職員、医療機関、社会福祉協議会職員、民生委員、児童委員、主任児童委員など。写真が2枚あります。1枚目、鬼塚美幸さんの顔写真。2枚目、より良い解決のため、ケース会議を行い、経験の浅い SSW の支援もしています。写真終わり。この記事に関するお問い合わせは、横浜市教育委員会人権教育児童生徒課、電話 671-3699、横浜市社会福祉協議会地域福祉課、電話 201-8616、横浜市内の福祉人材に関する求人情報、ウェルジャン求人情報、横浜市介護人材求人情報システム、それぞれの QR コードがあります。
ボラ線情報、横浜市ボランティアセンターからのお知らせ。企業の地域貢献活動、企業にできること、イコール、多くの人に喜ばれること。障害児者の将来を考える会、泉の会と株式会社野毛印刷社。横浜サンタプロジェクトで出会った企業と障害児者団体が、イベント以外にも継続的なつながりを持ちたいと話し合いを重ね、職場体験会が実現しました。横浜サンタプロジェクトでの出会い、泉の会に所属する障害児地域訓練会に株式会社野毛印刷社、以下野毛印刷社の社員が訪問サンタとして子どもたちと交流したことが出会いのきっかけとなりました。泉の会、障害のある子どもたちに職業体験の機会が欲しい。野毛印刷社、社員に相手の立場に立って伝えることを経験させたい。まずは職場体験会。泉の会の参加者、付き添い家族を含む10名が野毛印刷社を訪れ、体験会に参加する社員の皆さんが迎えました。説明と見学。ショールームで自己紹介の後、会社の概要や展示されている多数の印刷物の説明に質問や驚きの声が上がりました。社内見学では、印刷機や一冊に綴る製本機、規定サイズに仕上げる断裁機に見入る方や、気づいたことを案内役の社員に質問する方もいました。写真が3枚あります。1枚目。会社や展示されている印刷物の説明に聞き入る参加者。2枚目、真剣な様子で印刷機の説明に聞き入ります。3枚目、 きれいに断裁された印刷物を確認中。写真終わり。ボラちゃんのイラストがあります。いろいろな話にみんな興味津々だね。イラスト終わり。印刷物の組み立て体験。開くと動物が飛び出す暑中見舞いカードを社員に教えてもらいながら組み立てました。のり付けが難しいと言いながらも皆さん真剣です。写真が3枚あります。1枚目、2枚目。パーツが細かくのりで貼るのが難しい作業です。3枚目、うまくできました。写真終わり。ボラちゃんのイラストがあります。みんな真剣だね。細かいから大変そう。イラスト終わり。振り返り。写真が3枚あります。1枚目。体験後の振り返りでは、社員の方から参加者へ良かったところなどを伝えていただきました。2枚目。振り返りの話を聞く表情も真剣です。3枚目。参加者が作成したカード。写真終わり。泉の会参加者より。会社の人が見守ってくれ、自分のペースで作業ができたことが嬉しかった。会社の皆さん、ありがとうございます。自分の話を聞いてくれて、やる気が出ました。泉の会代表、尾崎さん。障害児者の可能性や課題を、企業側が具体的に感じていただける機会にもなり、知識やイメージから一歩踏み込んで、互いに知り合えたと思います。家族アンケートより、見学や説明を通じて、会社で働くためのルールやマナーを学んだのでは、組み立てなど、こんなこともできるんだと思いながら見ていました。社員の方が作業を褒めてくださり、励ましの言葉をかけてもらったことで、自己肯定感が高まったようです。こういう機会はぜひ今後もお願いしたいです。野毛印刷社。社員の皆さん。ペアを組んだ男性とカード組み立てがうまくできてほっとしています。はじめのうちはどのように関わればいいかわからず、私が緊張していましたが、一緒の活動を通じて元気をいただきました。ボランティア活動に積極的な会社なので、自分にできるボランティアは何か考えるいい機会になりました。CSR 推進担当、阿部さん。配慮が必要な方の就労につながるヒントを得られれば、と引き受けました。世の中にはいろいろな職種があることを、会社見学を通じて少しでも知っていただけたら嬉しいです。横浜サンタプロジェクトについては、二次元コードからご覧ください。QR コードがあります。障害児地域訓練会。地域において障害児を対象に生活指導や機能回復訓練などの療育活動を実施する団体を障害児の保護者などが自主的に組織し運営しています。横浜市ボランティアセンターより。今回の体験会は企業と地域の団体の思いがマッチングする嬉しい機会となりました。横浜市ボランティアセンターでは、企業の地域貢献活動についてのご相談もお受けしています。横浜市ボランティアセンター。電話 201-8620。市ボラセンホームページはこちら。QR コードがあります。支社協情報、横浜市社会福祉協議会からのお知らせ。令和元年度から令和5年度第4期横浜市地域福祉保健計画が完成しました。横浜市と横浜市社会福祉協議会による第4期横浜市地域福祉保健計画 横浜笑顔プラン、令和元年度から令和5年度が完成しました。各区役所、各区社協等で冊子の閲覧、概要版の配布を行っているほか、ホームページでも閲覧可能です。ぜひご覧ください。横浜市社会福祉協議会ホームページ http://www.yokohamashakyo.yokohamashakyo.jp/siskyo/katsudo-keikyu.html QR コードがあります。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会企画部企画課、電話 201-2090。 第4期市計画冊子、横浜笑顔プランの表紙の写真があります。三女会員のご紹介、ご支援、ご協力ありがとうございました。平成31年1月29日から3月31日、新規受付、継続受付分。団体会員、税理士法人中田パートナーズ会計、株式会社横浜住生活、特別養護老人ホーム、今宿ホーム、NPO 法人象の歌、丸子運輸株式会社、関東自動車共済協同組合、ユークス総合建築株式会社、株式会社アース&ウォーター。個人会員、斉藤敏夫、星崎清美、高橋翔三郎、我が妻八重子、高橋健二、杉山淳三郎、芝義弘、中丸義久、宇都宮俊幸、純不動、継承略。問い合わせ、横浜市社会福祉協議会総務部総務課、電話 201-2096。 詳しくはホームページをご覧ください。 QR コードがあります。みんなの気持ちありがとう。皆様から寄せられたご寄付は、市内の市民活動団体、障害自社団体の支援のため、有効に活用させていただきます。ご寄付いただきました。善意銀行、アネスト岩田株式会社、エアエナジー事業部様。アネスト岩田株式会社様より、自社製品であるコンプレッサー、空気入れを市内の配分を希望した、すべての特別養護老人ホーム69箇所へご寄付いただきました。寄付に至るまでの経緯について教えてください。部署をまたいで招集された女性のプロジェクトチームの中で、当事業が直接豊かな社会のためにできることはないかと考えました。本社がある江北区には、多くの福祉施設があることに気づき、ヒアリングを重ねた結果、施設では数多くの車椅子のメンテナンスが重労働であることを知り、当社の事業がお役に立てるのではないかと考えました。空気の力で豊かな社会に貢献する。当社は2026年に100周年を迎えるにあたり、地域や社会全体への貢献活動の重要性を感じております。事業会社として社会を豊かにするための製品を作ることはもちろんですが、地域の皆様と一緒に私たちができることを少しずつ積み重ねていけたらと考えております。写真が2枚あります。1枚目、感謝状贈呈式の様子。平成30年11月16日、アネスト岩田株式会社、塚本様、写真右、 特別養護老人ホーム天皇森の里鈴木施設長、写真左。2枚目プロジェクトリーダーの太田さん、写真終わり。横浜市ボランティアセンターでは寄付のご相談をお受けしています。電話 201-8620。 寄付者のご紹介、ご支援ご協力ありがとうございました。純不動継承略、平成31年1月1日から3月31日受付分。善意銀行金銭寄付者、なざれ工房シャロンの会、株式会社横浜ステーションビル、シャルプラット東神奈川、ブックオフコーポレーション株式会社4件、明治大学校友会横浜地域支部、土師田建設株式会社、株式会社ベルク、フォルテ森永橋店お客様一同、MHPS エンジニアリング株式会社横浜統括部、ポニカロード銀楽会、株式会社暮らしの友、一般財団法人横新ふれあい財団理事長大前茂、横浜市社会福祉センター利用者一同、善意銀行物品寄付者、独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構、株式会社 NB 建設、株式会社インフィニティ、株式会社 CTC 物流、横浜マリノス株式会社、アネスト岩田株式会社エアエナジー事業部、横浜信用金庫、公益財団法人みずほ教育福祉財団理事長森信弘2件、相鉄グループ CSR 推進事務局、相模鉄道株式会社、相鉄バス株式会社、相鉄ステーションリテール株式会社、相鉄ローゼン株式会社、株式会社葉山ボンジュール、相栄フーズ株式会社、相鉄不動産株式会社、相鉄不動産販売株式会社、株式会社相鉄リビングサポート、株式会社相鉄アーバンクリエイツ、株式会社相鉄ビルマネジメント、相鉄ホテル株式会社、株式会社相鉄ホテルマネジメント、相鉄企業株式会社、横浜熱供給株式会社、株式会社相鉄ピュアウォーター、相鉄ビジネスサービス株式会社、相鉄ホールディングス株式会社、株式会社横浜アリーナ、株式会社横浜スタジアム代表取締役社長岡村慎吾、公益社団法人全日本不動産協会横浜支部支部長佐々木文夫、 JX IT ソリューション株式会社、匿名1件、横浜 II 基金寄付者、宗教法人世界平和統一家庭連合横浜家庭協会3件、明治大学校友会横浜地域支部、ユニー株式会社関東営業部、障害者年記念基金寄付者、明治大学校友会横浜地域支部、共に生きるふれあいバザー実行委員会代表綱川健一、ふれあいチャリティーバザー実行委員会、株式会社大宮ゴルフコース代表取締役天笠澄子、大津の会、福祉基金寄付者、 一般社団法人横浜市校友会、匿名一件、横浜寄付本寄付社、株式会社ジェイコムイースト横浜テレビ局、横浜市社会福祉センター利用者一同、社会福祉法人横浜市西区社会福祉協議会、JX エンジニアリング株式会社、大和ロイネットホテル新横浜、社会福祉法人横浜市旭区社会福祉協議会、横浜市丹町地域ケアプラザ2件、瀬谷区福祉保健活動拠点利用者一同、横浜市豊田地域ケアプラザ、匿名5件。みんなの声、全号の感想。どこの町にもある畜舎橋。昔は何をしているか遠い存在でしたが、今は地域に根ざして独自性を盛り込んだ活動がされていて、親近感を感じます。泉区風民。ごく身近な場所に人との触れ合い、つながりを求めて集まれるところがあるんですね。ボランティア、スタッフの皆さんの活動には感謝の気持ちです。栄区 TH。神山と畜舎橋の記事を拝見させていただきました。会話することにより、今まで知らなかったことが見えてきますね。交流は大切なことだなと思う記事でした。瀬谷区福本武さん。ボランティアを始めてみようを読みました。写真で岡田さんの様子やボランティアさんのお話を読んで、自分もやってみたいなぁと思いました。ボランティアさんがとってもキラキラ笑顔だからです。横須賀市 HT。第4回横浜地域福祉フォーラム、縁で彩る支え合い、素晴らしい言葉。誰もが住み慣れた場所で自分らしく生きていくため、自分も今はボランティアしながら健康を保ち、笑顔で隣近所と付き合い、穏やかな日々を送りたいと願っています。旭区 TS。基幹相談支援センターの相談員さんについて記事が載っていたので、興味深く読ませていただきました。私も利用させてもらっていますが、何か困ったことをまず相談できるところなので、とても心強いと思っています。区が違うのですが、隣のおじさん、おばさんの距離感が相談員の理想像という言葉は温かいですね。旭区 ST。 初めて読ませていただきました。畜舎橋が市内に256もあるんですね。住みやすい地域づくりに取り組む組織がそんなにあるとは知りませんでした。自分の近くにある社協を調べてみようと思います。江南区 EU。 福横クイズ。ご応募、ご感想、お待ちしています。介助犬チャリティーグッズ、タオルハンカチ、プレゼント。介助犬は、病気や事故などで手や足に障害がある方の生活動作を手助けするために、特別な訓練を受けた犬です。日本介助犬協会は、人にも動物にも優しく楽しい社会を目指して、をモットーに、介助犬の育成と啓発活動を行っています。ホームページ https://s-dog.jp プレゼントの写真があります。介助犬が刺繍されたタオルハンカチです。写真終わり。クイズ1。特集。くずがや地域ケアプラザで行われているおしゃべりカフェの名前は、〇〇〇〇です。ひらがな4文字。クイズ2。福祉の仕事。今回インタビューした鬼塚さんは、 統括〇〇〇として子どものために学校や福祉現場で活躍しています。ローマ字3文字。クイズ3。支社協情報第丸期横浜市地域福祉保健計画が完成しました。数字1文字。応募方法、はがき、ファックス、E メールにて項目をご記入の上お送りください。項目1、クイズ1から3の答え。2、郵便番号、住所。3、氏名、振り仮名。4、年齢。5、電話番号。6、福祉横浜の入手方法。7、福祉横浜の感想。8、みんなの声、事後を掲載時の氏名の掲載可否、匿名希望の場合は、イニシャルを記載。抽選で15名の方にプレゼントを差し上げます。締め切り、令和元年7月31日水曜日必着。応募先、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、横浜支社協、福横クイズ係、ファックス 045-201-8385、E メール、福横 fukuyoko@横浜社協 yokohamashakyo.jp 個人情報取扱い。応募に関わる個人情報については、当選者への発送及び福祉横浜紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。QR コードがあります。前号191号の福横クイズの答えは、クイズ1、256、クイズ2、青空、クイズ3、2000でした。たくさんのご応募、ありがとうございました。
広告。18回、横浜ヒューマン&テクノランド。福祉のことがわかる総合イベント。リハビリに療育、介護まで内容充実。皆さんのご来場をお待ちしています。2019年7月26日金曜日と27日土曜日。いずれも10時から17時。パシフィコ横浜展示ホール D。入場無料。主催、社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団、UARS。共催、予定、横浜市、パシフィコ横浜。お問い合わせ、よってく運営事務局。電話、045-473-0666 代表。ファックス、045-473-1299。E メール yotechyokohama-rf.jp http://yotech.jp よってくで検索。 QR コードがあります。イラストがあります。胸にハートのマークをつけたロボットが車椅子に乗っています。イラスト終わり。平成31年度ボランティア活動保険。全国200万人加入。日本国内でのボランティア活動中の怪我や賠償責任を保障。対象となるボランティア活動。グループの快速にのっとり企画・立案された活動であること、グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要です。社会福祉協議会に届け出た活動であること、社会福祉協議会に委嘱された活動であること。なお、 活動のための学習会または会議などを含みます。自宅などとボランティア活動を行う場所との通常の経路による往復途上を含みます。自宅以外から出発する場合は、その場所と活動場所への往復途上となります。保険金をお支払いする主な場合、清掃ボランティア活動中、転んで怪我をして通院した。怪我の保障。活動に向かう途中、交通事故にあって亡くなられた。怪我の保障。活動中、食べた弁当でボランティア自身が食中毒になって入院した。怪我の保障。家事援助ボランティア活動で清掃中、誤って花瓶を落として壊した。賠償責任の保障。自転車でボランティア活動に向かう途中、誤って他人に怪我をさせた。賠償責任の保障。保険金額、年間保険料、1名あたり。怪我の保障。死亡保険金、A プラン1040万円、B プラン1400万円。後遺障害保険金、A プラン1040万円限度額、B プラン1400万円限度額。入院保険金日額、A プラン6500円、B プラン1万円。手術保険金、入院中の手術、A プラン6万5000円、B プラン10万円。外来の手術、A プラン3万2500円、B プラン5万円。通院保険金日額、A プラン4000円、B プラン6000円。特定感染症の保障、A プラン、B プランとも、上記後遺障害、入院、通院の各保障金額、保険金額に同じ。総裁費用保険金、特定感染症。A プラン、B プランとも300万円限度額。賠償責任の保障。賠償責任保険金、対人、対物共通。A プラン、B プランとも5億円限度額。年間保険料。基本タイプ。A プラン350円。B プラン510円。天災タイプ、基本タイププラス地震、噴火、津波。A プラン500円、B プラン710円。団体割引 20% 適用済み。過去の損害率による割増割引適用。なお、天災タイプでは、天災、地震、噴火、または津波に起因する被保険者自身の怪我を保障しますが、天災危険担保特約条項。賠償責任の保障については、天災に起因する場合は対象になりません。ボランティア行事用保険、障害保険、国内旅行障害保険特約付き障害保険、賠償責任保険。地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事における怪我や賠償責任を保障。行事参加者、主催者、個人を含みます。全員の怪我を保障。行事主催者の損害賠償責任も保障。送迎サービス保障。障害保険。送迎・移送サービス中の自動車事故などによる怪我を保障。送迎・移送サービス利用者を特定した A プラン。送迎・移送サービスのための自動車を特定した B プラン。福祉サービス総合保障。障害保険・賠償責任保険・約定履行費用保険・オプション。ヘルパー、ケアマネジャーなどの活動中の怪我や賠償責任を保障。在宅福祉サービス、公的介護保険対象外サービスを含みます。 地域福祉サービス、障害福祉サービス、児童福祉サービス、障害者地域生活支援事業、介護保険サービスなど。このご案内は概要を説明したものです。お申し込み、パンフレット、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ。団体契約者、社会福祉法人、全国社会福祉協議会、引受幹事保険会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、医療福祉開発部第2課、電話 03-3349-5137、 受付時間平日の9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から1月3日を除きます。取扱い代理店、株式会社福祉保険サービス、郵便番号 100-0013、東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番2号、新霞ヶ関ビル17階、電話 03-3581-4667、ファックス 03-3581-4763、 営業時間平日の9時30分から17時30分、12月29日から1月3日を除きます。この保険は全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。http://www.fukushihoken.co.jp 福祉の保険で検索。広告終わり。編集後期。孤立しがちな子育ての中で、子育ての辛さも楽しさも分かち合う仲間が必要とされています。仲間を作り、気持ちを打ち明けられる場を作ることで、同じ地域で暮らす子どもと保護者を見守り、地域ぐるみで支えようとする取り組みをご紹介しました。今回の取材で、子どもがのびのびとその子らしく暮らしていくためには、地域の理解が何より大事だと感じました。福祉横浜192号、2019年6月13日、発行、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会、郵便番号 231-8482、横浜市中区桜木町 1-1、電話 045-201-2090、ファックス 045-201-8385、 e メール福横 fukuyoko@yokohamashakyo.jp URL http://www.yokohamashakyo.jp 福祉横浜は共同募金配分金の一部を活用して発行しています。横浜市社会福祉協議会からのお願い。福祉横浜に関して読者の皆様のご意見やご感想をお待ちしております。展示のお手紙、お電話で受けたまわります。以上で福祉横浜192号を終わります。次号は9月発行予定です。録音制作は横浜音声役グループやまびこでした。